2019年9月30日発行のブロギングライフポッドキャストサイト運営 SEO ニュースレターエピソード15をお送りします。今週の主な出来事といたしまして7件ピックアップしました。順次紹介させていただきます。今週は9月24日に Google Search Console 関係でいくつか主要な発表がございました。まず最初にGoogle の検索結果に表示されるスニペットや画像、動画の表示制御の設定機能が追加されたという発表が Google Webmaster 公式ブログに投稿されました。内容といたしましては、検索結果に表示されるスニペットの文字数やページ内のテキストをスニペットの対象から外したり、動画の再生秒数や画像に関する表示制御のディレクティブ。こちらはヘッドタグ内にメタタグでマークアップするのが一般的なんですけれども、そういったような機能が発表されました。続きましてこちらもサーチコンソールなんですけれども、サーチコンソールの検索パフォーマンスレポートで使用されるデータは、これまでだいたい数日遅れて数日経ってから表示に加わるというのが通常だったんですけれども、今回9月24日に発表されたのが、もう直近のデータも利用可能になりましたという発表でした。これはですね、特に一つは期間というところです。検索パフォーマンスのレポートの期間を設定できるんですけれども、その中に最新日というものが加わりまして、こちらは通常、前日の日にちのものが最新日として表示されます。もう直前というかですね、前日の検索パフォーマンスの指標がレポートで確認できるようになりました。それから、Search Consoleのレポートの右上に表示される最終更新日と書いてあるんですけど、基本的には最終更新の日時というところで、例えば今日、私、レポートを見てみたんですけど、10時間前というふうになってまして、もう本当に半日以内のデータが更新されているというような状態でした。で、これらの発表に加えまして、9月24日に、Google 検索コアアルゴリズムの後半のアップデートが24日からロールアウト開始になるという発表がツイッターで行われました。で、大体ですね、ロールアウトに関しては数日かけて世界中のデータセンターに新しいコアアルゴリズムがロールアウトされていくんですけれども、おそらくもう28日29日あたりで完了ということで、新しい検索のアルゴリズムのアップデートされた状態で現在は検索結果が表示されるようになっています。で、ここで今回の更新情報で最新の検索のパフォーマンスに関しても直近のデータが見れるようになりましたので、今回のようにコアアルゴリズムのアップデートが行われた時などには特にやはり最新のデータを見れるっていうのはとても便利で助かるなと思います。今回のコアアルゴリズムのアップデートに関しては、これまでと比べるとそれほど大きな変動が報告されてないんですけれども、やはり EAT 関連のサイトやページでは、順位の変動がやはり結構観測されております。4点目なんですけれども、こちらは、iOS と Android の Gmail アプリでダークテーマの公式サポートが開始されたという発表がありました。こちらも24日に Google の G Suite のブログの方に記事が投稿されたんですけれども、24日から Gmail のアプリでダークテーマが利用可能になるということでロールアウトが開始されまして、こちらの方は2週間程度で完了する予定ですという話です。ただし、もう少し時間がかかるかもしれないということで、私もすごく楽しみにしてるんですけれども、今の時点で、6日経過してるんですけれども、まだ私の手元の Android 10では Gmail は楽天はになってないです。ちょっと楽しみなんですけれども、Gmail も楽天までサポートという形になりました。もう一つ、Android 関連の話として、Google がエントリーレベルのスマートフォン向けに、Android Go Edition というのがあるんですけれども、Go Edition も新しくなって、Android 10ベースになったということで発表がありました。で、この新しい、Android 10.5 では、アプリを高速に切り替えたり、メモリーの使用を効率化するなどして、改良が加えられているために、Android 9.5 よりも10%ぐらい早く、動作するというようなことが発表記事に記載されていました。Android Go Edition では過去18ヶ月間で1600を超えるモデルに搭載されて180以上の国々に提供されているということで、エントリーレベルはやっぱり機種の数も多くて、実数自体も普及している数っていうのもすごく多いんですけれども、そういったところに Go エディションが広がっているということで、これは本当に Android 10ベースの、広がりがかなり見られるかと思います。ただ日本ではちょっと状況が違って、特に、Android ベースの、スマートフォンに関しては、メーカーやキャリアによるアプリの設定の関係などがあるので、最新の OS が常に利用可能になるとは限りません。で、まあ実際のところ言うと、最新の OS が使えなくても全然問題ない場合も多いんで、特に実害はないと思うんですけれども、そういったような事情があります。で、一方、Google が提供するピクセルに関しては、スマートフォンのピクセルに関しては、新しいバージョンに端末側の方でアップデートできます。私もピクセル 3A を使ってるんですけれども、Android 10を利用してます。6番目といたしましては、Google 広告が Call Only Ads、日本語では電話専用広告と呼ばれるものなんですけれども、こちらはユーザーがモバイル端末から広告をタップすると、ダイヤラーが立ち上がって自動的に表示されている電話番号に電話をかける機能なんですけれども、こちらの広告フォーマットの表示形式を若干レイアウトを変更しました。変更内容は具体的には、すいません。ユーザーが何を提供しているかっていうところにポイントを置いていて、電話のまずアイコンが大きくなったというところと、それから電話番号の下に、会社名、ビジネス名と、それからヘッドラインが、直接表示されるようになりました。で、色がですね、それまでは1行で電話番号とヘッドラインが1行で、1行または開業されて2行になるんですけれども、同じ色で、ブルーで表示されていたんですけれども、色分けされて、ヘッドラインとビジネス名に関しては黒に変わったというような形です。それだけの変更なんですけれど、やはり見た目的にはちょっと変化がありまして、Google の発表によると、広告主の平均で新しい電話専用広告は電話の件数が14%増加したということです。それから電話による会話は16%向上したという形で、で、このように対コストの効果が高まったために、全体のクリックによる支払いは8%減少、コスト削減することができたということです。ということで、これはモバイルの電話専用の広告なんで、サイト運営とは直接関係がないんですけれども、やはりその広告を掲載して収益化を行っているサイト運営者にとっても、間接的には関係するところがあって、広告のレイアウトやデザイン、それから表示の仕方によっては CTR が結構変わってくるという例で、直接的には広告主の方の 話なんですけれども、間接的には、収益には直接関わる部分であって、そういった意味でですね、やはり、サイト運営者としても知っておいて、損はないような情報だと思います。最後7点目なんですけれども、こちらは、Google 21周年を、記念した Doodle が9月27日に、表示されました。Google は1998年の9月27日に創業したんですけれども、今年は21周年ということで、21歳の誕生日を記念して、Google の方で公式ブログの方に投稿がありまして、歴代の Doodle の表示などが一覧で見ることができるようになっています。昨年に関しては20周年だったんで、創業時のガレージオフィスを特別公開するというようなイベントもありました。今週のニュースレターに関しては以上です。それでは失礼いたします。